フロムソフトウェアのゲームって、いや、何度あんなに面白いんですかね。
本当ですよね。
エルデンリングを初めてプレイした時、もうコントローラー握った瞬間に、あ、これダークソウルのチームだって直感で分かったんですよ。
あー、分かります。
あの独特の重量感というか、なんていうか、キャラクターを動かす時の手触りみたいなものが。
へ
ー。で、今回深掘りするのが、まさにそのフロムの凄さを分析した、一連の資料なんです。
はい。
ただゲームデザインが秀逸だみたいな、そういう話だけじゃなくて、
うんうん、
その裏側にあるもっと根本的な技術的、そしてあの経営的な戦略にまで踏み込んでて、これがすごく面白い。
へえ、そこがポイントですね。
なので今回のミッションはですね、この資料を手がかりに、フロムがどうやってあの唯一無二の世界を作り続けてるのか、そしてそれを会社の未来への資産にどうやって変えているのか、そのからくりを一緒に解き明かしていきたいと思います。
はい、ぜひ。
さて、資料を読み始めて、こういきなり心をつかまれた一文があるんです。
ほう。
フロムの凄さは、作ったゲーム作品を自社の未来の資産として計上できていること。資産として計上するって、ちょっと会計用語みたいで硬いですけど、これ具体的にはどういうことなんでしょうか。
そこはもう全ての出発点ですよね。すごく重要な指摘です。
はい。
まあ、平たく言えば、一度作ったゲームの設計図とかノウハウをプロジェクトが終わったらポイッと捨てちゃうんじゃなくて、
うんうん、
次の作品の土台として大事に使いながら、さらに良くしていくっていうことなんです。
なるほど。普通の開発だと、プロジェクトが終わったらチームが解散しちゃって、せっかくの知見がこう散らばってしまうみたいな話も聞きますもんね。
まさにその通りです。特に大規模なゲーム開発だと、それが本当に大きな課題になるんです。でもフロムは過去作で培った基盤、例えばあの独特の戦闘システムとかレベルデザインの考え方とかを次の作品で巧みに再利用して、その上に新しい要素を積み重ねていく、
うん、
この繰り返しによって開発の知見がまるで秘伝のタレみたいに会社の中でどんどん豊かになっていくんです。
秘伝のタレですか。
ええ。
ああ、面白い表現ですね。でも他社に、
はい、
デモンズソウルからダークソウル、ブラッドボーン、セキロでエルデンリングへと続く系譜を考えると、まさにその感覚です。
そうですよね。世界観とか時代設定は全然違うのに、どこか通底するフロムらしさがあるじゃないですか。
ありますね。
全く新しいゲームなのに、どこか我が家に帰ってきたみたいな安心感すら覚えるっていう、あれが資産が受け継がれている証拠なんですね。
ええ。そしてその資産の継承を、まあ技術的な屋台骨として支えているのが、資料が次に指摘する彼らの最も重要な戦略的決断なんです。
というと？
それが自社製のゲームエンジンを使い続けているっていう点ですね。
出ましたね、ゲームエンジン。資料でも大きく取り上げられています。
はい。ゲーム開発に詳しくない方のために、まずそこの選択肢から整理したいんですけど、今のゲーム会社には大きく2つの道があるっていうことですよね。
そうですね。一つはエピックゲームスのアンリアルエンジンとかユニティみたいに市販されてる非常に高機能な汎用エンジンを使う道、
うん、
でもう一つがフロムソフトウェアのように自分たちでゼロから独自のエンジンを開発する道。これはもうどっちが良い悪いじゃなくて、会社の哲学を左右する経営上の大きな分岐点ですね。
その2つの道、それぞれのメリットデメリットってどうなんでしょう。市販エンジンの方はなんとなくイメージ湧きますけど、すぐに使えてクオリティも高いみたいな。
おっしゃる通りです。市販エンジンの最大のメリットは導入の手軽さと開発スピード。
はい。
もう基本的な機能は全部揃ってるので、開発者はゲームの中身、つまり面白さ作りに集中できる。特にスタートアップとかには強力な武器になります。
でもまあいいことばかりじゃないと。
ええ。デメリットもいくつかあって、資料が指摘しているのはまずコスト面ですね。
コスト。
ゲームが売れれば売れるほど、その売り上げの一部をロイヤリティとしてエンジンメーカーに支払い続ける必要がある。つまりメガヒットを飛ばすほど外に出ていくお金も大きくなる構造です。
なるほど。
でもう一つはクリエイティブな面で、多くのゲームが同じエンジンを使うことで、どうしても映像の質感とかが似通ってくる、どこかで見たような感じになりやすいと。
ああ、なるほど。じゃあそれに対してフロムが選んだ自社エンジンの道はどうなんでしょう。これはいかにも大変そうですけど。
まさにハイリスクハイリターンです。
うわあ。
最大のデメリットは開発にかかる莫大な初期投資と時間、そしてそれを開発維持できるトップクラスの技術者集団を長期間社内に抱え続けないといけない。
はい。
これは経営的には本当に大きなリスクです。主要のエンジニアが一人辞めるだけでプロジェクト全体が揺らぎかねないですから。
うわー、聞くだけで胃が痛くなりそうですね。
ええ。
でもそのリスクを乗り越えた先には大きな見返りがあると。
その通りです。一度完成させてしまえば市販エンジンのようなロイヤリティは発生しませんから、利益率が格段に上がる。
うん。
そして何より重要なのが、自分たちが作りたいゲームに完璧に最適化された、他では絶対に真似のできない独自の表現が可能になることなんです。
あ、
冒頭でおっしゃっていたあのフロムならではの手触り、あれはまさにこの自社エンジンという土台があってこそ実現できているんです。
そうか。でも最近のアンリールエンジン5の映像とか見ると、市販エンジンでもとんでもないクオリティのものを作れるじゃないですか。それでもなお自社エンジンにこだわるメリットって、その莫大なコストに見合うものなんですかね。
非常に良い質問です。そこがまさにこの資料の分析の核心につながっていきます。
ほう。
多くの会社がそのリスクとコストから自社エンジンを手放す中で、なぜフロムだけがその困難な道を歩み続け、そして成功できたのか、その秘密が彼らが作り上げたある好循環モデルにあるんです。
好循環モデルですか。なんだかワクワクする言葉ですね。一体どういう仕組みなんですか。
まず大前提として、経営陣が目先の利益じゃなくて、これは未来への投資なんだっていう長期的な視点を持っていたことが大きいですね。
はい。
自社エンジンの開発ってすぐには売上っていう数字に結びつかない、むしろコストばかりがかさむ先行投資ですから。
確かに。
株主への説明とか考えると多くの企業が躊躇してしまう部分です。そこを、会社の未来の競争力はここから生まれるんだと信じて投資を続けられた、その胆力がまず一つ。
うん、なるほど。経営の覚悟があったわけですね。
ええ。そしてその投資が具体的にどうやって実を結んでいくかというのが好循環の仕組みです。
うん。
まずフロムが新しいゲームを開発しますよね。すると開発現場から、もっとこういう不気味な霧の表現がしたいとか、敵が壁に引っかからない、もっと賢い AI が欲しいとか、いろいろな要求が出てきます。
うんうん、出てきそうですね。
その要求に応えるためにエンジン開発チームが動くんです。ゲーム開発と並行して自社エンジンに新しい機能を追加したり、既存の機能を改良したりする。
はい。
その結果どうなるか、まず完成したゲームのクオリティが上がりますよね。そして同時に土台であるエンジン自体もより高性能で多機能なツールへと進化を遂げるわけです。
ああ、なるほど。ゲーム作りがエンジンを鍛えるためのトレーニングにもなっていると。
まさしくその通りです。そしてその進化したエンジンがまた次の新作を作る時の強力な武器になる。
うん。
次の作品ではもっと高度な表現に挑戦できる。このゲームがエンジンを育て、エンジンがゲームを育てるというサイクルが彼らの社内で回り続けているんです。
あ、
だから作品を出すたびにクオリティが上がり、しかもそのノウハウは全て資産として社内に蓄積されていく、無駄が一切ない非常に効率的なモデルなんです。
そのモデルの代表例として、資料ではアンリアルエンジンを開発したエピックゲームズを挙げてますね。
ええ、エピックの例は非常にわかりやすいです。彼らももともとはギアーズ・オフ・ウォーみたいな自社のヒット作でエンジンの性能を証明して、近年ではもう世界的な大ヒット作、フォートナイトですね。
はい。
あれで得た莫大な収益と、あのゲーム自体を巨大な実験場にすることで、アンリアルエンジンをものすごいスピードで進化させている。
ああ、なるほど。
例えば、フォートナイトで必要になった大規模なオンライン機能とか、リアルタイムでのワールド変更機能みたいなものが次世代のアンリアルエンジンにフィードバックされている。
うんうん。
自社のゲームがエンジンの最高のショーケースであり、同時に最高の開発現場にもなっている。フロムはこの成功方程式を地味に実践し続けている稀な会社だということです。
いやー、面白いですね。ただエンジンを作って終わりじゃないんですね。生きたツールとしてゲームと共に成長させ続けていると。
ええ。
ただそう見るとまた別の疑問が湧いてきます。その好循環を回すためには、やっぱりそれを支える人が重要になってきますよね。
その通りです。そしてそれこそがこの分析がたどり着いた最も本質的な結論なんです。
はい。
資料はこう指摘しています。フロムソフトウェーラーの本当の価値はゲームエンジンそのものではない。ゲームエンジンを作れる人材を引きつけ、とどめることができる社風や企業としての構造にあると。
技術そのものじゃなくて、それを作り続けられる組織こそが真の資産であると。
ええ、考えてみてください。 ゲームエンジンをゼロから構築できるようなトップエンジニアは、はっきり言って業界の宝です。もう天然記念物みたいなものですよ。
ははは、確かに。
世界中のテック企業やゲーム会社が喉から手が出るほど欲しがる人材です。当然、常に好条件での引き抜きの対象になります。
そりゃそうですよね。そんなすごい人がもしライバル会社に移ってしまったら、計り知れない損失ですもんね。
ええ。
どんなに優れたエンジンも、それを進化させる人がいなくなれば、ただの時代遅れのプログラムになってしまう。
まさに、フロムの本当の強みは、そうした超優秀な人材が、この会社で、このチームで働き続けたいと思える環境をどうやって作っているかという点にあるんです。
うん。
それは適切な給与や評価制度かもしれないし、あるいはクリエイターとしての挑戦を最大限に尊重する社風かもしれない。そして何より経営陣自身が技術の重要性を心から理解して、そこへの投資を惜しまない姿勢を見せていること。
なるほど。
これらが一体となって優秀な人材を引きつけて定着させている。それこそが一発屋で終わらない高いクオリティを安定して生み出し続ける再現性の源泉なのだと資料は結論付けているんです。
なるほどな。これはもうゲーム業界だけの話じゃないですね。どんな分野の企業にも通じる普遍的な話に聞こえます。
ええ、そう思います。
そういえば資料の最後でソウルシリーズの生みの親である宮崎英高社長の経歴に少し触れていましたね。彼がもともと IT 企業出身だったこともこの戦略に関係してるんじゃないかと。
ああ、示唆に富む指摘ですね。宮崎社長はもともと外資系の IT 企業で働いていた経歴がありますから。
はい。
つまりソフトウェアとかシステムの構造を深く理解している。エンジニアリングのバックグラウンドを持つ経営者だからこそ、ゲームエンジンという技術的な土台が最終的にプレイヤーが感じる面白さとか体験の質に直結するんだってことを肌感覚で理解していた可能性は高いでしょうね。
ああ、だからこそ。
ええ、だからこそ短期的なコスト増を恐れずに長期的な視点でエンジンへの投資を最優先事項として推進できたんじゃないか。そう考えるのは非常に自然な推論だと思います。
では、今回の話を一度まとめてみましょうか。フロムソフトウェアの圧倒的な成功、その裏には単なるゲームデザインの才能だけじゃない、非常に緻密で長期的な戦略があったと。
はい。
つまり、1、作ったゲームを単発の作品で終わらせず、未来への資産と捉える視点。
うん。
2、それを技術的に可能にするための自社エンジンへの継続的な投資と、それを育てる好循環モデル。
ええ。
そして、3、そのすべてを根底で支えるトップクラスの人材を引きつけ続ける組織力。この3つががっちりと組み合わさった三位一体の戦略こそが彼らの強さの秘密だと。
いや、完璧な要約だと思います。その3つが互いに影響し合いながらフロムソフトウェアという唯一無二のクリエイティブ集団を形成しているわけですね。
この視点を持つと次にフロムのゲームをプレイするときちょっと見方が変わりそうです。
ええ、あの美しい景色とか手に汗握るボスのデザインの裏側で長年にわたって積み重ねられてきた技術的な土台とか、それを支える人々の努力に思いを馳せるとまた違った深みを感じられるかもしれませんね。
さて、最後に一つあなたに考えてみてほしい問いがあるんです。はい、何でしょう。
この資料はゲームエンジンを技術的、経営的な資産として見事に分析しました。ではもう一歩だけ踏み込んで我々プレイヤーの視点から考えてみましょう。
はい。
私たちがフロムのゲームをプレイするときに感じるあの独特の手触り、いや言葉では説明しがたい雰囲気、もしかしたらそれ自体が作品から作品へと連綿と受け継がれてきたこの自社エンジンの技術的な DNA によって生み出されているのではないでしょうか。
ああ、面白い視点ですね。つまりエンジンは単なる開発のためのツールというだけじゃなく、彼らの芸術性を表現するためのいわば作家の筆跡とか署名、サインのようなものになっているんじゃないかと。
そういうことです。
だから私たちはコントローラーを握っただけでこれはフロムのゲームだと分かってしまうのかもしれないということですね。なるほど、それは深く考えてみる価値がありそうです。